If you have a heart to dream,
you have a heart to dream.
You have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge.
And realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして挑戦や夢に迫っていきます。さあ今夜お迎えしたお客様はニコ奏者のウェイウェイウーさんです。はじめまして、こんばんは。
こんばんは、ニハオ。
やっぱり中国語うまいですねって当たり前ですよね。
勉強したことあります。
もうそれね、デイブスペクターじゃないんですからね。このニコのね音って本当に素敵ですね。
そうですね、よく女性の声に似てると言われます。
はい、で今実はスタジオにニコお持ちいただいてるんですけれども、
はい、
こういう楽器なんですね。
そうなんです、一個なんだけどニコと言います。
本当になんかちょっとデイブスペクターさんみたいな感じがするんですよ。
買いだれなので。
ちょっと待って、ウェイウェイブーさんってそういう面白い方だったんですね。
いや全然普通ですよ。
いやびっくりした、僕いつもあの音色でうっとりしてたんで。いやもうちょっとびっくりしてるんですけども、はい、ウェイウェイウーさんといえば大沢たかおさんの主演で2009年に放送されたテレビドラマジン、こちらの主題曲を演奏されたってことで、はい、これ大ブレイクしたんですけど、あれの時はいかがでしたか？
そうですね、実は録音の時にはまだドラマ放映されてなくて、私もまだ見てないので、はい、作曲者の高見優さんに紹介されて、うん、時空を超えて昔と今が行き来したその壮大なドラマの中でこのメロディーなんですねって言われて、うん、はい、自分の中でこう壮大なイメージ弾いて、後になってすごいドラマにフィットしてる。
そうなんですよね、
はい。
じゃあ演奏された時はまだドラマとどうマリアージュされるかが分からない、
まだ分からない、どこに使われるの分からない、まあ、ある程度台本は読ませていただきました、はい。
やっぱり本物の音楽ってそうやって届いていくんですね。
嬉しいです。
いや僕それにしても今日本当にお話伺うの楽しみにしてたんですけど、まさか最初からちょっとデイブ・スペクターさんみたいな、
はい、
すごいユーモアのあふれる方だっていうことが分かって、ますます楽しみになってまいりました。ということで今夜はですね、ニコ奏者のウェイウェイウーさんをお迎えしてお話を伺っていこうと思います。ウェイウェイウーさん、この後どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ドリームハート。
それではまずはウェイウェイウーさんのプロフィールをご紹介いたします。ウェイウェイウーさんは中国上海の生まれです。5歳からバイオリンを始められ、上海音楽学院附属小学校を経て上海戯曲学校でニコとバイオリンを専攻し、その後1991年に来日されました。新たなニコの可能性を開拓すべく、さまざまなジャンルのミュージシャンとコラボレーションを精力的に行い、その過程で従来座って演奏するニコのスタンディング奏法の考案など独自の演奏スタイルを確立されました。ロック、ジャズ、フュージョン、クラシックなどさまざまなジャンルとの共演を可能にした現代ニコのパイオニア的存在でいらっしゃいます。ということで、ニコという楽器なんですけども、はい、これ実はね、昔日本だと呼吸っていう言葉よく聞いたんですけど、
その通りです、はい、よく生徒さんに呼吸をしながら呼吸を弾いてください、ええ、
面白いですね。なるほど。
でも呼吸という楽器実はあるんです、
はい、
存在するんです。日本の富山県の風の時、はいはいはい、あれは呼吸なんですよね、はい、でもこの呼というのは実は共通しています。ニコの呼も古い辺に月と書いて、
うん、
実はこれはシルクロードから流れてきたものが北からの意味がありまして、なので全部ね、例えばキュウリとかゴマとか全部シルクロードの北からの意味が入ってるので、呼吸もそのニコと同じようなルーツで持てたというふうに言われてます。
もともとコっていうのはどういう意味になるんですかね。
あの北方民族。
あ、そうなんですか。
はい、そうですね、はい。
じゃあニコの子っていうのはその弦がたまたま2個ありますけど
ではない、
それとは関係ない。
そうですね、はい、それは関係ない。あの古いと書いて月のが、要するに昔北方民族が使ってたというのがニコという名前ですね。
まさにだからそのシルクロード以来の悠久の歴史を感じさせる楽器だと思うんですけども、
はい、
あのウェイウェイウーさんは最初そのバイオリンも習っていらっしゃったということで、このニコ と両方一緒にやってらしたんですか？
いや、最初は私がバイオリン始めたのが5歳だったんですね、はい、で実は当時まだ文化大革命という時代の中だったから、西洋の音楽が禁じられてた時代の中で生まれたから、バイオリンが父が作られたんですよ。でそこからまああの勉強して、それで上海音楽学院の小学生に入って、それからもうずっとバイオリニストになる道だと思って、である時にメンデルスゾンのバイオリンコンチェルト、
はいはい、有名な、
うん、そう、あれを聞いて、あ、すごく東洋的と感じて、この東洋の2個で弾きたいと思ってきっかけだったんです。
やっぱり天才なんですね。
いやいや、とんでもないです。
メンデルスゾンのバイオリンコンチェルトを聞いて2個に行くってすごい独創的っていうか、はい、みんながそう思わないですよね。あ、これ2個だなって。
うん、すごい第2楽章がすごく哀愁的で、
はいはい、わかります。
リラレリラ、ね、
あれから2個に、
そう、あれで2個で弾きたいです。バイオリンよりは2個の音色で弾きたいと思って、
すごいな、2
個は簡単だと思って手にしてみたら、こう実際に弦が宙に浮いてるところがバイオリンと違って、うん、すごく面白くて、じゃあ2個も勉強したいと思って、後に両方の楽器勉強できる学校に移りました。
すごいですね。じゃあ、 本当にニコとの出会いってのは西洋音楽を経由して出会、
そうですね、はい、
われたっていうことですよね。これ今スタジオでこのニコを拝見してると、はい、いわゆるフレットっていうんですか、その押さえるところがないんですけど、
そうですね、
でも音程はどうやって、じゃあ
ちょっと音を少し出しても大丈夫ですか？
はい、
実はバイオリンの真ん中の、2本の弦と同じチューニングで D と A ですね。こういうふうにして指が2本の弦同時に押さえれば2つの音出ます、でフレットがないんですが、実は見えないだけであるんですね、
実際にはもうある見えないんだけど、
そうそうそう、
ウェイウェイブーさんには見えてるんですか？
私には見えてる。
どういうことですか？
そうですね、もう鍵盤みたいな位置ちゃんとあるんです、フレットみたいな位置ちゃんとある、ただ書いてない、まあ、バイオリンもそうですよね、
はい、
ちゃんと位置があるんだけど自分の耳で取るんです。ただバイオリンと違うのは指板が2個にはないんですね。バイオリンは指を止める板がちゃんとあるんです、これは2個の場合は弦が宙に浮いてるの で力入れすぎるとシャープになる、
あ、本当
だ、こういう風になるんですね。だからよくこれを生かすとすごい哀愁的な音色になるんですね。
いや、奥の深い楽器ですね。
そうです、シンプルだけど奥が深いっていうのが魅力ですね。
これ今お使いになってる2個はどれぐらい使ってらっしゃるんですか？はい、
もう25年以上ですね、はい、私の分身のようにずっと離さない
です。これはその弦っていうか張り替えてらっしゃるんですか？
そうですね、弦はまあ 2,3 年一度ですね。すごい経済的な楽器なんですよ。実はギターとかを毎回ね、演奏の前に変える方多い、2個の場合はあんまり変えないんです。伸びやかな音が時間経ってるの方がいいです。
そして弓がなぜかその2つの弦の間に挟まってるんですよね。す
これがですね、さっき言ってたそのシルクロードからの楽器なので、はい、馬に乗りながら弓がなくさないようにと考えられてるので、本当にね、2本の弦の間に入って抜けないです。
そしてこのなんか皮が張ってありますが、これ何ですか？
これは錦蛇の皮。錦蛇です。はい、
なんで錦蛇なんでしょうかね。
そう、そこ不明ですよね。ちょっと途中で、
あ、不明なんですか？
そうですね、どうして錦蛇になってるんだ。これね、なんかね、みんなタヌキの皮も使ったりとかしてる方いるんだけど、全然やっぱ、ね、音色違うんです。
音色が違う、
錦蛇の皮はいい音色が出る。
これでも今、はい、なかなか入手も難しい。
ワシントン条約、ね、そうですね、楽器としてちゃんと許可取れば輸入もできるようになってます。
ウェイウェイブーさんはご教室なんかもね、生徒さんもお持ちになってどういうふうに聞いてるんですが、はいはい、これ今リスナーの方もね、ニコにちょっと興味を持たれてる方いらっしゃると思うんですけど、楽器っていくらくらいから？
楽器今結構日本でも本当に手に入ることができるので、結構まあ10万円台以内からのもあって、はい、まあ高くても40万ぐらいかなという感じですね。
10万から40万円ぐらいで始められる、はいね、ってことなんですね。
バイオリンみたいにすごいピンキリではない楽器です。はい、
というわけで本当にウェイウェイブーさんが日本に2個の文化を広げられたと思うんですけど、そんな中でそのスタンディング奏法 これは何がきっかけで考えられたんですか？
それは私のきっかけはクラシックの音楽だったので、うんうんうん、で日本に来てもジャズとかロックとかすごい興味あって2個でそういうのチャレンジしてるうちにロックバンドを組みました、はい、そう座ってロックないじゃないですか
確かに
2個を弾くときはまあ座るんだけどバイオリンみたいにやっぱスタンディングしたいなと思って当時は本当に誰もスタンディングしてないので、うん、じゃあ東急ハンズに行って針金を買ってベルトも買って書いて針金で2個を乗せられるようにベルトにホルダーあれば2個がちゃんとね台になるんですね。でもだんだん引いてるうちにこの針金がちょっと伸びてしまうんですよね、うんうん、そうするとせっかくの台も台無しになってしまいました
もうちょっとウェイウェイウェイさんあまりにも演奏が素敵でしかもこんなお人柄だからいいですねウェイウェイウェイさんに2個を習ってる生徒さんは
ぜひ茂木さんも習ってください
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は2個奏者のウェイウェイウーさんを迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート、
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は2個奏者のウェイウェイウーさんを迎えしてお話を伺っています。皆さんね、この2個の素晴らしい演奏を聞きたいという方、ウェイウェイウーさんのライブがございますよ。12月16日土曜日、ウェイウェイウーさんのコンサート、無限の調べ、ラブソングスフロム品川ということで、会場は東京品川にあります、キュリアン大ホールです。これはどんなライブコンサートになりそうですか？
そうですね、毎年実は年末コンサートを行っていて、今年は特にやっぱり品川キュリアンというのが私の地元でもありまして、うんうんうん、もう大編成でやります。もちろんいつものオリズムのバンドとバイオリンとチェロも加えてやります。
あら、やっぱりこの季節ってとてもなんかしっとりとした音楽聴くには一番いいですよね。
そうです、はい、ね、外は寒いんですけど会場に来てくださって聞くと体も心も温かくなれたらいいなというプログラムです。
そして12月といえばウェイウェイウーさんの誕生月だと聞いてますが、
いやー嬉しい
ですよね
そうです、
やっぱなんか自分が生まれた月にということで、
うん、12月になってくるとなんか気持ちがワクワクワクワク、はい、しますね、ウキウキしますね。
これぜひ皆さんキュリアン大ホールで生演奏の良さがありますね、本当ね。
はい、2個が生で届くときにやっぱその空間がその生でしか感じられないものがありますので、うんうん、また今回ラブソングなのでラブソングたくさん皆さん知ってる曲も、うん、奏でますので、
もうねウェイウェイブーさんといえばもうカバーもすごいんですけどオリジナルの曲もたくさん素敵なのがあって、
ありがとうございます。はい、
どっちも聞きたいですけどこれ、はい、ライブコンサートではどっちも
あります。はい、
これはちょっと見逃せませんね。ぜひ皆さんお出かけください。ということで12月16日土曜日、ウェイウェイウーさんのコンサート無限の調べラブソングスフロム品川は現在チケット発売中です。詳しくはウェイウェイウーさんの公式サイトや SNS などでご確認ください。ドリームハートのホームページにもリンクを貼っておりますのでご利用ください。ウェイウェイブーさん、このライブコンサートに向けて何かファンの方に一言お願いできますでしょうか？
あ、ぜひ生の2個の音色、そしてバンドとの呼吸をぜひ皆さん会場で感じていただいて、そしてアルバムもたくさんその時に皆さんに紹介できるので、ぜひ生ならではの音楽を楽しみに来てください。
はい、本当に楽しみですね。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は2個奏者のウェイウェイブーさんを迎えしてお話を伺ってきたのですが、そろそろ和解の時間になってしまいました。ウェイウェイブーさんにはですね、まだまだお話を伺いますので、来週もぜひお願いいたします。来週はですね、来月12月6日に発売となります、ウェイウェイブーさんのライブアルバム、ホーリーラブソングス、ライブ&グロリアチャペルのお話も伺いたいと思います。ということで、ウェイウェイブーさん、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今夜は2個奏者のウェイウェイブーさんをお迎えしました。
Never let go of that dream.Never forget, never forget that heart to challenge. Dream Heart.
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート。今夜は2個奏者のウェイウェイウーさんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。いや、僕はもうびっくりしましたよ。生演奏を間近で拝聴してですね。いや、2個ってすごい楽器だな。しかもウェイウェイウーさんおっしゃってましたけど、遥かシルクロードをたどって伝えられてきた楽器だということで、いやだけどね、やっぱりねウェイウェイブーさんが演奏すると まるでその二個がね、人間の声のように聞こえるんですよね。やっぱ音楽の可能性っていうか音楽の力ってすごいなと思うのと同時にですね、我々人間にとって音楽って言葉を超えてなんか人と人と結びつけるものだから、今この時代だからこそね、本当に必要なんだなと、そういうこと思いましたね。ぜひ皆さんウェイウェイウーさんのコンサート行かれてください。今の時代だから本当に必要な経験がそこにあるのではないかなと思います。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私麦に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などを書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしております。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週もウェイウェイウーさんを迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。